完売、新島城。定常の一完売。笑って風雪を犯して開く。争わす。また務めす。おのすから百花の先駆けを染む。庭先に咲いた一輪の早咲きの梅。風や雪を笑顔で耐え忍び、平然と咲いている。別に他者と争うでもなく、力むのでもなく、ごく自然にあらゆる花に先駆けて、真っ先に咲くのだ。新島城同志社大学の前身たる同志社英学校の創設者、キリスト教の布教家、天保14年1843年、長州安中藩板倉家江戸屋敷で藩士の子として生まれます。元服後、安中藩士として、幕府の軍艦操練所で洋楽を学びます。アメリカ人宣教師の訳した看護訳聖書の抜粋を読んだことや、松山藩の洋式開封丸に乗ったことをきっかけに、海外渡航を思い描くようになります。元治元年1864年、上海経由でワイルドローバー号に乗り、アメリカへ密航。慶応元年1865年、ワイルドローバー号の船主、ハーディ夫妻の援助を受け、フィリップスアカデミーに入学。在学中の慶応2年1866年12月、アンドーバー神学校附属教会でプロテスタントの洗礼を受けます。慶応3年1867年、フィリップスアカデミー卒業。同年、アマースト大学に入学。後に札幌農学校校長となるクラーク博士から科学の教えを受けます。明治3年1870年、宣教師となるためアンドーバー神学校に入学。明治4年1871年、森有則とボストンで会い、森の計らいにより留学許可状と旅券を得ます。アンドーバー神学校在学中の明治5年1872年、アメリカ滞在中の岩倉使節団と会います。木戸孝允によって語学力を買われ使節団に加わります。文部理事官田中藤丸の通訳として欧米の教育施設を視察。明治7年1874年、アンドーバー神学校卒業。改宗派の宣教師となり帰国。伝道の傍ら、日本の近代化のリーダーとなる人物の育成を目指し、明治8年1875年、山本角馬と京都に同志社英学校を設立。明治21年1888年、同志社大学設立の趣旨を掲げ、募金活動に奔走するも、明治23年1890年、群馬県の前橋で病に倒れます。西洋先の神奈川県大磯で徳富祖宝らに遺言を残して死去、46歳。自責の杖の逸話は有名です。同志社英学校が5周年を迎えた明治13年1880年春のこと、当時学力によって上下のクラスに分かれていたのを教師会の独断で一つにまとめようという話になりました。校長である新島城が出張中のことでした。この決定に上級クラスの生徒が反発、全員で授業をボイコットしました。出張から戻ってきた新島は、一旦は校則に従ってボイコットした生徒らを謹慎処分にしますが、すぐに謹慎を取り消します。そして朝礼の席で、このような紛争が起こったのは教師のせいでも生徒諸君のせいでもない。すべて校長である私の徳の至らないためです。と言って自分の手の甲を杖で何度も叩きました。ついに杖は砕けて吹き飛んだと言います。